お客さん、日本は長いですか？
相当長いです。
お客さんは日本語が上手ですね。相当勉強されたんじゃないですか？
そんなに勉強はしていませんが。
いやいや、日本の美風の謙遜まで持っておられる。これは参った参った。
夜遅くタクシーに乗ったとき、二三の会話をした後、私と目が合った運転手さんが、にこんな声をかけられたことがあります。髭を伸ばし始めた8年前から勘違いをされるようになりました。このような勘違いや誤解は罪はありませんが、イエス・キリストはその当時の弟子たちや民衆から大変な勘違いをされた方です。その勘違いをされた生涯の中で、イエスは多くの人々と出会い、その人々の生き方を変えられた方です。高校に入った頃から、牧師だけには決してならないと、心に固く決めていた牧師の息子である私も、いつの間にか変えられていった一人の人間です。これは、住田信という、関西学院高等部の宗教主事をしていらっしゃる先生が、教団の出版局から出された神に呼ばれてという本、副題が照明から献身へ、つまり召されたことから牧師になるって、それを随分20人ぐらいの人がいろいろ書いてる、その中の一つなんですが、ここに見当違い、彼はひげを生やしていたために多分中近東の人と間違えられたんじゃないかと思うんですね。今50代の先生なんですけども、これは今から8年ぐらい前になっちゃいますね。今日は聖書の主題が旧約聖書で、そして先週から降誕前節という期間に入りました。そして旧約聖書中心に御言葉を聞くということなんですが、先週は創造ということで、私たちは生まれる前からもう神様がちゃんとお救いくださると決めておられるんだ。だからそういうことを人間の勝手な知恵でですね、ああでなきゃいかん、こうでなきゃいかんっていうふうなことを決める必要はなくて、そのあるがままが生かされていくっていうことが大事なんだっていうことを申し上げたわけですが、今日は堕落っていう主題です。まあ堕落っていう主題なもんですから、とっても綺麗なサタンの絵を今日は使わせていただいたんですが、この誘惑されるっていうことだけではなくてですね、私たちは堕落っていうこと、罪を犯すっていうことについてですね、キリスト教もかなり見当違いをしてきたような気がするんです。罪を犯すっていうことを、あの創世記の一番最初の人間アダムとエヴァが食べてはいけないよって言われた実を、その神様の命令を無視して食べてしまったっていう、その道徳的な、つまり悪いことをしたっていうふうに受け取ったんですね。ですから罪っていうのは悪いこと、確かにそうなんですけれども、それでキリスト教信仰ではイエス様が十字架にかかって死んでくださって罪を許してくださいましたから、そのことを信じた人はもう罪から解放されてるんですっていう、これがキリスト教の伝統的な信仰なんですが、そうすると悪いことはもう許されてるっていうふうになりますから、大半のクリスチャンは悪いことをしてるっていう意識はあまりないから、それであんまり悪いことをしてるっていうふうには思えない。しかし何かあると、いや私も罪人でっていうけども、それは外部の人から見たら嘘ばっかりと、だから偽善者だっていうふうに取られてしまうんですね。で、それは根本的に罪ということの受け取り違いをしているというふうに私は思うのです。この罪という言葉は、もともと的を射外すっていう言葉から来てるんですね。そしてあの創世記の物語も、特に善悪の知識からだけは取って食べるな。これを食べると、と死ぬであろうっていうふうに言われた。つまり警告しておられる。あの物語は、人間の悲劇は人間だけが持っている善悪の判断力、それが 悲劇をもたらす。だから今日のあの悲劇もですね、どちらも正しいと信じて、今日もあれですね、高田さんまた報道が出てましたね、なんか首を切られた死体が出てきたっていう、でそうではないかってまだ結論を聞いてないんですけども、それをやる側はやる側で当然悪いことをしたっていう気持ちはないわけですね。そしてそれに対してテロと断固として戦うっていう、そういう、そしてテロは悪だっていう、確かに悪なんですけども、これはだから堂々巡りでいつまで経っても平和が来ない構造ですね。人間は善悪の知識に立つからこういう悪循環が起こるということなんです。人間の善悪の判断っていうのは神様から見たら相対的なんだから、だから見当違いの判断をしばしばするぞ。ここで言う罪というのは神様との関係を言ってるんです。神様に対して見当違いな思いをしてる。だからそれは神様に許されたとしても、いつも見当違いをしてないかなという思いを持って、そして神様との関係で生きる、これが信仰ということなんです。だから悪いことをしない、いいことをしようっていうことじゃなくて、神様との関係で、そして神様がくださる祝福を少しでも人に伝えていくように。そして善悪っていうふうにとらわれると、どうしても自分は善の方に立ちますから、そして相手が悪いっていうふうにしてしまう。しかし見当違いではないかっていう時には、いつでも神様が相手ですから自分が問われる。そのことを明らかにしたのがイエス様だった。つまりイエス様はわざわざ逆説的に、いいことの中にだって悪があるよ、だからあの時代の善人のもう見本であるファリサイ派の人々に、あなた方は災いだっていうふうなことを言った。そして悪の中にだっていいこともあるよ、だから人間が勝手にそれを決めるなと、それで自分はいい方にいるって思うから差別が起こるっていうことなんですね。そしてそうじゃなくて両方があるぞ、だから逆説的に自分がいいと思ったら、あれ悪いんじゃないか、あるいは悪いっていう方になった時に、いやこのことの中にいいことがあるんじゃないかっていうふうに、このいつでも逆を考えることができるようになるっていうことが自由っていうことなんですね。だからそういう意味では神様との関係でいつでも、あれこれでいいんでしょうかっていう問いかけがなされる生き方、それが信仰者っていう、このことにしっかり目を留めたいんですね。だからイエス様はわざわざ神様に見捨てられて、そしてどうして私をお見捨てになったんですかっていうことを最後に呼ばざるを得ない、あの悲惨な十字架の死がそのまま復活の栄光に変えられるっていう、一番悲惨さが光り輝く栄光に変えられるっていうこともあるんだぞっていうことを示しになった時に、人間の方で悲惨に陥っちゃダメなんだ、そして光の幸福の方に行かなきゃとかってジタバタする必要がないっていうね、だから神様との関係の中で生きていなさいということをイエス様がお示しくださったというふうに思うんです。さっきの杉田先生はその後ですね、まあいろんなパン屋さんで働いたりなんかしてたんですが、あと20代の時に東京に出てきて、そして出版社に勤めてる間に一つの教会に出席するようになりました。それは山谷の教会なんですね。こういうふうに書いてあるんですね。山谷はどうなっていくのか、キリスト教はどうなっていくのか、人間には救いがあるのかと、教会堂の中で 5,6 人の若者が一升瓶を真ん中にして口角泡を飛ばしています。えらいところに入ってきたと内心思いながら、車座の中に座ると、あたかも以前からそこにいたかのように迎え入れられ、いつの間にか私もその一員になって議論をしていました。車座の中心は その教会の牧師の中森育之進先生です。私もこの先生に応援をしていただいた経験があるんですが、この先生は捨て身で山谷に住み込んで、そしてその山谷の労働者の人と同じにしながら、なんか光を伝えたいっていうね、そういうお働きをなさったんですが、でこの日をきっかけにしてですね、この住田先生は山谷のこの中森先生の教会に通うようになったんですね。そしてまあいろんなことを先生と話をしたわけですが、ご本人はこういうふうに言ってんですね。その中で先生は、私というかけがえのない人間がイエス・キリストを信じて生きるとはどういうことかを時に厳しく、時にユーモアいっぱいに話されました。そしてある時、上に登ることばかり考えていたらダメだよ。人生には下へ登る道もあることを知らなくては、と穏やかに優しく私に問いを投げかけてもらいました。そういう面で先生は下へ登る歌っていう題の本をお書きになったんですね。この逆説です。下へ登る。普通は上へ登るんです。だけど下へ登るっていう、あえてわざとひっくり返しにして考えてみるっていうね、そのことが結局愛につながるっていうことになるんですね。その年の終わりに先生からその下へ登る歌をいただいて、そしてその表紙の裏にはですね、我弱き時に強し、1973-12月10日、中森育之進ってこう書いてあった。翌年に進学部だけには進まないと決めておられたこの住田先生は、この中森先生の出身された関西学院大学の進学部に入られた。そして今母校で教鞭を取っておられるということなんですね。今日は私たちがいわゆるいい悪い、いいことをしようとか悪いことをしちゃいけないっていう道徳のレベルではなくて、神様が何を望んでいらっしゃるかっていう時に、しかも我々の考えるような狭い考え方じゃなくて広い見方を持っておられる時に、自分がいいことしたと思った時にも、もって上を見て、よかったでしょうかっていうふうに問いかけ、また、これはダメだっていう時に、もう一度振り向いて、本当にダメだったんでしょうかって問いかける。そのゆとり、それが信仰っていうこと。神なしにはできないことなんですね。そのように私たちは招かれているから今ここにいる。絶対の自由が与えられる、その祝福の場に今私たちも招かれています。今週もそのような意味で神様の手の内にあって、神様を見上げながら、これでいいでしょうかっていう問いかけを持ちながら、喜びと恵みをたくさん見つけて生きられたらというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。野外礼拝を計画しておりましたけれども、天候の都合で変更いたしました。そのゆえに今日また礼拝に来ることができた方もおられると思いますし、またそのために礼拝に参加できなかった方もおられるかもしれません。しかしいずれにしても、あなたの御手は常に変わらず、私たちと共にあります。どうぞこの週も、あなたを仰ぎ見ながら、またへり下って、そして私たちに与えられている恵みをしっかり受け止めながら、また喜んで人に仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。